主は皆さんと共に。ルカによる福音。皇帝ティベリアス治世の第15年、ポンティオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン地方の領主、イサニアがアビレネの領主、アンナスとカイアファとが大祭司であったとき、神の言葉がアレノでザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を授けた。述べ伝えた。これは預言者イザヤの書に書いてある通りである。アレノで叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。キリストに賛美。対抗説に入って、大体この第二主日は洗礼者ヨハネ の話が語られることが多いですが、洗礼者ヨハネというのは、イエス様が来る前にこの悔い改めるためにですね、神様から使わされた、預言者、この主の道を整え、その 道筋をまっすぐにせよという、そういう使命を帯びて人々に説教をしたりしていたわけですね。この洗礼者ヨハネというのは、ちょっと格好は変わっていたというかですね、毛皮かな、何かを着て野蜜とイナゴを食べていて、でしかも砂漠に住んでいてですね、で、いわゆる野宿するような、ちょっと格好はかなり変な格好で、およそ町の人じゃないようなですね、ちょっと汚くてドロドロで、かなり匂いも強かったんじゃないかという気がしますが、そういう人がこのみんなに向かってですね、その主の道を整えなさいと、この曲がった道をまっすぐにしなさい、あるいは凸凹道を平らにせよと、それは私たちの生き方のことを言ってるわけですが、そうすると人は皆神の救いをこう仰ぎ見ることができるというふうに言ってですね、私たちがイエス・キリストを迎える、そういう準備をするために、こう洗礼者ヨハネはこのように言ったわけですね。だから私たちはこう悔い改めというか、生き方を変えていかなくちゃならない。この曲がった道をまっすぐにしたり、凸凹道を平らにしたりですね、していかなければならないんだと。自分の生き方を振り返って、それをこう神の御旨にかなったものにしていかなくちゃならない。でも何が本当にそうであるのか、何がこうまっすぐな道で、何が平らな道なのかは、やはり祈りの中でよく振り返りながら、やはり神様に聞かなければならないというふうに思います。今回の黙想会のテーマは、この祈る力を養うというですね、祈りということなので、特にやはり祈りの中で私たちがどのように見ていくかということを見なければならないというふうに思うんですね。昔見たフランスの映画なんですが、この中でお一人ぐらい見られた方があるかもしれない。たまたまちょっと暇だったんで、ビデオ屋さんに行ってですね、フランスの映画でタイトルがちょっと、タイトルが変人クラブだったかな、なんかそういう。ちょっと、コメディなんですよね。でどういうあれかといったら、フランスのお金持ちの 人々がですね、暇つぶしにそのクラブを開いてて、変わった、とにかく変人ですね、変わった人を呼んできて、でゲストに呼んできて、その話を聞いて、でその その後ですね、そのお金持ちの 人々がそれがどれぐらい変人だったかって、どれぐらい変わってたかってことをみんなで、まあ、バカにするっていうのか、ちょっとおちょくるようなそういうもの、そういうクラブなんですよね。だからお金持ちがいわばこう遊び半分でやってるクラブで、だからまあまあ、でゲストで来るのはだから変わった人ばっかりなんですよね。そのなんかブーメランを飛ばしてそれでこう何かする人とか、あるいはこうマッチ棒でなんかお城作ったり船作ったり、なんかそういうちょっと変わった趣味を持ってる人をわざわざ呼んできて、それでわざわざその人の話を聞いて、それでいかにこの人が変わってたかって、後からこう品評会みたいなことをしてで楽しむっていうですね、いうそういうあの始まりなんですが、まあそこからですね、今度はそのまあそのまあ、コメディの、まあ、いわゆる喜劇の映画なんですよね。で結局その一人の変わった変人が来てですね、でその人がなぜかそのお金持ちのですね、一人の人と一人の生活に何かこう入り込んできて、で全てがこうぐじゃぐじゃになって、この浮気してたことがバレたり脱税してたことがバレたりとかですね、その変わった人が来ることによってその生活がこうめちゃめちゃになって、こうそういうがお笑いでこういろいろ書いてある、いや、まあ、描いてある映画で、まああの多分ご覧になった方おられないと思いますが、まあ、ともかくで最後の頃に、まあ、いろいろドタバタのお笑いがあってですね、でも一番最後にその変わった人が、変わった人とそのお金持ちが話すんですが、結局ですね、どっちが本当に変わった人なのかがだんだん分からなくなるんですよね。そのお金持ちの方は、まあ、社会的常識もあるしお金持ちだしあれなんですが、結局は脱税していた、で不倫をしていて家族関係がめちゃめちゃ、でもその変わった趣味を持っている人は、まあ実際ちょっと変わって、あのなんかこうちょっと計算できないからついこうバカ正直にいろいろしちゃうんでごちゃごちゃになっちゃうわけですが、でも本当に純真な心があって、人を愛する素直な心がある、で結局はですね、その映画の最後の頃に一体どっちが変わった、どっちが変人でどっちが変わってるのかで最後の最後にその変人をバカにしていたお金持ちが、まあ、最後その変人の方に言われて改心して、また奥さんと一緒に自分の生活をやり直すというところが最後の話に、まあ、なるんですが、私たちはですね、まあ、だからあの今日のヨハネの洗礼者ヨハネも絶対変わった人ですよね。もう絶対変人だったと思います。だって川の毛ごろみ来てですね、食べ物が野蜜とイナゴだけだったんだからで砂漠に住んでたわけで、どう見たって変人ですよね。でもこの変人から言われて主の道をまっすぐにせよと言われたら、やはり普通に生活している人々でも曲がったところがある、どこかですね、やっぱりどこか神様の目から見たらこうぐねぐねと曲がったところがある。だからヨハネのところに行ってですね、その自分の道をまっすぐに直してもらうためにみんなこの洗礼者のところに行ったわけですね。だから私たちも別にこれは外見の問題じゃないし、変な癖があるとかないとか、まあ、趣味は様々でいいと思いますが、問題なのはどんな生き方だとしても主の道をまっすぐ歩いているかどうかっていうところを自分自身にやっぱ問いかけないと、やこのクリスマスの期間ですね、問いかけなければならないんだろうというふうに思うんですね。しかも私たちがやっぱり祈りの中において神様にこの向かっていかなくちゃならないということだと思うんですね。ある一人 の、まあ、知り合いで、あの、まあ、主婦の方が、主婦っていうか、まあ、おばさんがいてですね、で子供がですね、中学生だったか高校生の時に、まあ、普通の公立行ってて別に普通の子供なんですよ。で急にですね、医者になりたいって言い出したんですよね、その子供が。で今日医者になるためには、そのよっぽどお金持ちで私立に入るか、よっぽど頭が良くて国立に入るしかないわけですよね。でもまあごく普通の学力で、家も私立にやれるほどお金がない、でもその医者になりたいっていうのがもうとにかく困って、お父さんもお母さんもどうしたらいいのか、でも本人がやりたいって言うから、まあ一生懸命その子供に勉強させてですね、まあでお母さんは一生懸命お祈りして、あのとにかく私立にはやれないから国立に入る以外にないわけですよね。お金がなければ今医者になろうと思ったらですね、だからよっぽど勉強しないとダメなんで、子供が一生懸命勉強しだしたんですよね。でそのお母さんもお父さんもとにかく医者になれますように、 医学部に入れるようにもう3年ぐらいお祈りしてたんですよね、その子供が目指してるから。で現役で受けたんだけど結局全滅でどこにも入らなかったのよ。で浪人をしてまた1年勉強して、でもう必死で、だからお母さんのできることって言ったらあとお祈りするしかないわけでしょ。一生懸命お祈りして、もう息子がとにかくあの医学部に入れますようにって お祈りをずっとしてたんだけど、まあ、いわゆる防衛大学とかいろいろあるわけですよね。あのそういうの受けるんだけどどんどん落ちてって、この受けても受けても落ちていくわけですよね。でもうあとな、もうあと少ししかない時に、あのもう受ける学校がですね、あともう1個しかないっていう時に、で彼女はふと考えたんですよね。この自分が祈ってることは単に自分のこうエゴというかわがままで祈ってるのか、神の御旨なのかやっぱりわからないと。つまりもう何年もかけて息子のためにお祈りしてきたけど、結局それは、まあ、言ってみれば自分の、まあ、エゴから来てただ単に神様にお願いしますと言ってるだけで、神の御旨が何なのか、つまり神様の引いているまっすぐな道は一体何なのかということを忘れて自分のお願いばっかりやってたってことに気がつくんですよね。で彼女はとうとうあの教会に来てですね、お御堂でお祈りしながら、やっぱりそれは自分のや、まあ、エゴから来てる、その息子を医学部に行かせたいっていうのは結局自分の神の望みっていうより自分がやっぱりそうしたいんだと。だから神様にごめんなさいって謝ってですね、そしてもうこれ以上自分はもうそういうあの自分のこう勝手なお願いは、まあ、するのをやめますと。であなたの御旨が行われるように、つまり神様あなたの御旨を本当に示してくださいっていうふうに彼女はお祈りしたんですよね。で全てを神様に委ねて、自分の望みはまあともかく自分と息子の望みを置いてですね、で神様に全てを捧げて、あなたの本当にあのしてくださるようにしてくださいとお祈りしたんですよね。でその翌日が一番最後のあの合格発表で、その一番最後の合格発表で息子が合格したんですね。前の日に祈るのをやめて全てを神様に捧げると決めて、翌日に神様から合格発表をいただいて、で息子さんは今、医学部で頑張って勉強されてますけど、まあ何が祈りかということも問わなくちゃならない。自分が願って祈っていることが本当に主のまっすぐな道なのかどうなのか、あるいは自分の勝手な利己心でお祈りしているのかどうなのかはやっぱり問わなければならないと思うんですよね。で最後の最後で神様に自分の望みとか希望を委ねた途端、自分の願ってたことが、何年も願ってたことが、まあ、叶えられたと、まあ、彼女の場合はですけどね、どこに神の御旨があったのか、そしてどこで私たちは何をやっぱり祈らなくちゃならないのか、何が本当にまっすぐな道なのかはやっぱり問わなければならないことだろうと思うんですよね。でその中で私たちは神様のまっすぐな道を歩いて、神様のまっすぐな道をやっぱり祈り求めなくちゃならない。自分の望みとかこうしたいとかということよりもですね、でもそこの中でやはり御旨というか神の本当の望みがやっぱり働いてくる、明らかになってくるんであろうと思われますね。私たちもこの洗礼者ヨハネの声を聞きたいと思いますね。主の道をまっすぐにせよと。それは自分の心をまっすぐにする以外にないと思いますね。自分の心をイエス様に合わせてまっすぐに行くような祈りと生き方をしようとするかどうかということだと思います。まあもちろん私たちはなかなかできないこともありますが、でもそれに向かって私たちが祈りを、日々の生活の祈りを、日々の信仰生活を生きていけるように、まあ、このミサで祈りたいと思います。